どうぞピリピ人の手紙の3章お開きくださいますでしょうか。私たち信仰者にとって素晴らしい模範であるパウロ、彼がどんなふうに歩んだのか、彼のあの信仰の歩みの秘訣は何だったのか、彼が私たちに教えてくれています。でそのことを私たちは学び続けているわけですが、今日もこのピリピ人の手紙の3章の特に10節のところからご一緒に御言葉を見てまいりたいと思います。神様に喜ばれる歩みを成していくために、主の前に価値のある信仰生活を送るために必要なことは、どのような動機を持って私たちが歩んでいるかである。神様の関心は私たちの動機であるということをパウロから教えられました。パウロは救われた喜びを持って歩んでました。罪が許されたその喜びを持って、そしてその喜びが彼の信仰生活の原動力であったって。また彼は救いの希望を持ってました。主にお会いすることを待ち望みながら、そのことは今日も出てくるんですが、歩んでました。これがパウロ自身の信仰者としての動機であったと私たちに教えてくれます。そしてその上で彼は、彼がどんなふうに生きたのか、その実際的な具体的な歩みについて私たちに教えてくれています。彼がまず最初に言ったことは、我々が主に喜ばれる歩みを成していくためには主の力によってなさなければならないんだ。我々はどうしても自分の力で、自分の知恵でしなければならないと思ってしまいがちです。だから失敗するんです。主が備えてくださる力によってその働きを成しなさいとパウロは我々に教えます。パウロが望んだことはこの十節のところに記されていましたけれども、日々の生活においてもっとこの愛する主イエスキリストを知りたいと願ってました。復讐になりますけれども、私たちも同じ願いを持って歩んでいるはずですし、また歩んでおられないとしたらそのように歩み始めることです。私たちの主をもっと知りたい、それは知識を蓄えることではなくて、主を個人的にもっと経験を通して知っていきたい。だって私たちは主がどんな方であるか聖書を通して教えられています。主は約束を守られる方だって。でもそれを本当に実感するためには、主の言われたことを実践することによって、私たちは確かに主はこのように言われた約束を守られた、主はこのように約束されたことを実現なさったと言って、我々はその確信を強めていくわけです。で皆さん、私たちの信仰があんまり成長してこないともしするならば、その原因というのは我々ただ御言葉を聞くだけでいつまでたっても実践しない、そこに原因があります。だってパウロの生き方を見たときに、彼は救われたことを喜んでたし、素晴らしい希望が与えられているということを覚えて生きてたんですが、しかし彼はただそういうことを心に秘めていたんじゃない、それが彼の日々の生活に形となって現れてた。で今日の御言葉を見ても、私たちが教えられることは、パウロは確実に神様の御心を知り、御心に従って生きていこうとしてたし、そのように歩んだ人物です。だから神様は彼を祝されたし、彼を用いられたし、もちろん彼の信仰は成長しました。だからね、ひょっとしたら私たちが覚えなきゃいけないのは、本当に御言葉っていうものを私たちは聞いてるだけ、聞くだけになってないかどうか、それを実践してるのかどうか、そのことを考えなきゃいけない。御言葉が教えてくれるのは、あなたが実践するために必要なすべての力は主によってもうあなたに与えられていると教えています。イエス・キリストの復活の力があなたに備えられてるって。なんでそんな力かって、御言葉を行っていくためです。主に喜ばれる歩みを成していくためにです。永遠に価値ある生き方をしていくために、あなたには十分な力が備えられている。 イエス・キリストがあの死からよみがえってきたその力が実はあなたに備えられているとパウロは言うわけです。ですから我々が神様に喜ばれる歩みをしていくためにはこの主の力をいただきながら日々生きていくことが必要で、二つ目に彼が私たちに教えてくれることは少し前回見てきましたけれども、どんな時にでも主に信頼を置いて生きることだった。そのことを十節と十一節のところで我々は今日も見ていきます。彼は最初にこう言いました。またキリストの苦しみに預かることも知って、十節です。キリストの苦しみに預かることも知ってと、この苦しみというのがクリスチャンが受ける迫害のことであると前回見ました。でパウロは何を私たちに教えているかというと、主に喜んで従っていくその生活にあっていろんな迫害が伴うと。彼自身いろんな迫害を実際に経験していたわけですけれども、しかしそのことをパウロは喜んだんです。パウロは神がすべてのことを働かせて益とすると教えました。ローマ書の中で神様すべてのことを働きて益とする、あなたの益でありそして神の栄光が表されるそのような機会であると、そのように教えました。ですから彼が告白することは、私たちが人間的に見て益とは思えないこの迫害でさえも実は益なんだって。パウロが何度も告白してまた教えてくれたように、迫害を通して主の御業がなされていった。そういったことをパウロも学びました。そして私たちも学ぶ必要があります。皆様よくご存知のように、神様はすべてのことをご自身のご計画に従ってなしてくださっています。私たちが覚えなきゃいけないのは、あなたが忠実に主に従い続けていく上にあっていろんな問題が出てきます。いろんな困難が出てきます。いろんな苦しみが出てきますし、また問題や悲しみも出てくるでしょう。でも覚えておかなきゃいけないことは、すべてのことはあなたの信仰が成長していくために必要だから与えられているということです。あなたの信仰が成長するために実は必要なんです。ペテロもこんなふうに言っています。ペテロ第一の手紙4章の12節13節のところに、愛する者たち、あなた方を試みるためにあなた方の間に燃え盛る火の試練を、何か思いがけないことが起こったかのように驚き怪しむことなく、むしろキリストの苦しみに預かれるのですから喜んでいなさい。それはキリストの栄冠が現れるときにも喜び踊るものとなるためです。彼は2つのことを言いますでしょ。1つは、すべてのことは主の見てのうちにあるんだから心配しないで主を信頼しなさいと言うし、もう一つは、あなたがそのように主に従い続けていくならば、主に忠実に歩み続けていくならば、その歩みに対する主の報いがあるんだって。ですからもしこの中で希望が見えない、大変な苦しい状態にある、今大変つらいとか思ってらっしゃる方もしいらっしゃるでしょうならば、神様が私たちに教えてくださること、また私たちに示してくださっていること、それは信頼しなさいって。この間メンフィスで面白いことがありました。というのは、土曜日に学びが始まって翌日の日曜日、この姉妹は3時間以上かけてご自分で車を運転して集会に来られました。70を超えたご婦人でした。土曜日一日学びをして姉妹喜ばれて、もう翌日の日曜日早く起きて早く学びに行きたいと思ってらっしゃった。ところが階段でこけて足を骨折なさった。その電話をもらった時にみんなが思ったことは、せっかく来たのに、せっかく学びを楽しみにやってきたのに、どうしてなんでしょうって。その晩に 手術が行われました。そしてその手術を受けられた姉妹がこんなことを後で話してくれた。それは何かっていうと、実は骨折することによって彼女の息子さんとその家族がお見舞いに来ました。手術ですから。そして息子さんと子供たちは翌日仕事と学校があるんで帰りました。残ったのは義理のお嬢さんでした。お母さんとそのお嬢さんとの間うまくいってなかったって。神様は2人だけの時間を与えてくださった。ですから彼女が言うんです。こうして骨折をしていなかったらこの一番大切な関係を修復することはできなかった。彼女はおっしゃるんです。だからハレルヤって。そういうことを我々何度も経験してるじゃないですか、ね、なぜと思うことがあったとしてもその背後に素晴らしい神様の知恵がありご計画があるって、そういう神なんです。だからパウロが教えるのはどんな時にでもあなたは主に信頼を置きなさいって、この方は神であるということを言うんです。ですから一つ皆さんにアドバイスしたいこと、それはね、あなたが忠実に主に従い続けておられる中にあって、いろんな問題であるとかいろんな悲しみや苦しみを経験なさるときに、いいですよ、そのことを主に感謝することです。私たちにとって一番難しいことです、ね、私たちが言うのは問題が解決したら感謝する。でも我々は主を信頼する者としてその問題を感謝する。だってその背後に神様の完全な計画があるからです。そうして私たちは日々の生活を通して主に信頼を置いて生きることがどんなに素晴らしいことであるか、同時に信頼を置いている神がどんなに素晴らしい方であるか、我々は先ほどから見てきたように日々の体験を通して経験を通して学んでいく。いいです。そうやって信仰は成長していくんです。パウロはそうやって生きたんです。ですから彼はどんな迫害を経験しようとその迫害を喜び、その迫害の中にあって神様に従い通していった。強い主への信頼があったんです。キリストの苦しみに預かるということを言いました。もう一度この十節に戻っていただいてそこを見ていただくと、十節の最後のところにこのように出てきます。キリストの死と同じ状態になりと。キリストの死と同じ状態になる。死に信頼して生きていたパウロ、二つ目にこんなことを我々に教えるんです。キリストの死と同じ状態になるって。で、この同じ状態っていうのは同じ形にするとか同じ形を取らせるなんていう、そういう意味を持った言葉です。これじゃあ何をパウロがここで言わんとしたのか、こういうことです。パウロは私は主のためにだけ生きるんだ、主イエス様のためだけに生きるんだ、そのことを宣言しているんです。パウロはこの箇所だけでなくて全ての箇所を見るならば、我々が教えられるのは全てのことを主のために行いたいって、そのことを願ってそのように生きていた人物であることは皆さんもよく存知です。ここでもそのことを彼は告白をするんです。主が罪人である自分のために命を捨ててくださったように、今度は自分自身が全てをこの主の前に捨てて、全ての点でこの主に喜んでいただきたいと、そのことを願って生きていこうとしてた。いいです。パウロは主イエスキリストを模範に生きたんです。イエス様はあなたや私のために喜んでご自分の命を捨ててくださったでしょ。イエス様は自分のために生きようなんておっしゃらなかった。主の御心に従い、そして私たちあなたのためにご自分の命を捨てて救いを備えてくださった。パウロは同じことをしようとするんです。パウロは私がこの世にこうして生きているのは主に生きるためで、主のために生きるためであり、そして主に喜んでいただくことを行い続けるためである。まさに私たちがよく知っている 私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益ですと。パウロが言ったように、私にとって生きるか死ぬかそんなどうでもいいって、私の関心事はただ一つだよって、それは主を喜ばせることだけ。イエス様は私を覚えてくださり、私のような罪人を愛してくださり、私のような罪人のためにご自分の命を犠牲にしてくださった。私もこの主のためにすべてのものを捨ててこの方に従い続け、そしてこの方が喜んでくださることだけを私は行っていきたい。まさにそのことをパウロ自身改めてここで告白しているんです。で、信仰者の皆さん、それが私たちの生き方なんです。パウロだけの話じゃないんです。我々主によって救われた者たちは彼と同じように生きていくことを、主ご自身が、神ご自身が望んでいらっしゃることを知ってます。このパウロがそのことについてローマ人の手紙の6章で教えているところがあります。ご覧ください。細かい説明はしません。もうすでに私たちは学んだところです。もし皆さんの中でもう少し詳しくというんであれば、ローマ人の手紙の6章の今私たちがお読みするその学びの箇所を見ていただくと詳しく説明しています。ローマ人の手紙の6章の10節と11節のところです。そこにはこのように記されています。なぜならキリストが死なれたのはただ一度罪に対して死なれたのであり、キリストが生きておられるのは神に対して生きておられるんだからです。このようにあなた方も自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと思いなさいって。パウロはこの箇所で2つのことをしています。一つはクリスチャンの定義を与え、もう一つはクリスチャンとして生きていくための秘訣を教えてくれます。クリスチャンってどういう者たちなのか。パウロの定義によればクリスチャンというのは罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものである。これがクリスチャンだって。ちょっとそれを説明しましょう。罪に対して死んだものだって、つまり救われる前のかつての自分、神様に逆らい続け自分中心に生きてきた自分、この自我が死んだというんです。イエス様を信じる前の私たちは自分の思いのまま生きようとしました。自分が楽しければそれでいいと思いました。自分の思いのままに自分の好きなように生きていこうとしてた。パウロは言うんです。かつての自分はすでに死んだんだって。そして神に対して生きたものだと言います。つまりイエス様と共によみがえった新しく生まれ変わったという話です。これまで罪を犯すことしか、すなわち神様に逆らい続けることしかできなかったものが神に従って神を喜ばせることができるものへと生まれ変わった。神の御心に逆らい続ける者が御心に従うことができる者へと変えられたんです。神の栄光を汚すことしかできなかった者が栄光を表すことができる者へと生まれ変わったと。サタンに仕えてきた者が主なる神に仕える者へと生まれ変わった。これがクリスチャンだった。ですからクリスチャンとは神に逆らってきた、自分中心に生きてきた、この自分が死に、そして神のために生きる新しい自分が生まれたんだって。ですから当然生き方が変わるのは当たり前の話です。生まれ変わったんですから。その定義を与えたパウロが、この11節のところに、じゃあそのような新しい歩みをどうしていったら実現できるのか、どうしたらそのような歩みをしていくことができるのか、その鍵を与えています。見てください。11節のところ、パウロはこのようにあなた方も 自分は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものだと、その後です、思いなさいとあります。それが新しい歩みを成していくための鍵だとパウロは言うんです。思いなさいって、それに心を止めなさいって、それをいつも実行しなさいと、そういうことでいつも考え続けていきなさいと。新しい歩みを成していくために必要なことは考えること、これは現在形ですから考え続けていくことだとパウロは言います。つまり私は罪に対しては死んだものであり、神に対してはキリストイエスにあって生きたものであることをいつも考え続けること、そのことを忘れないということです。それが新しく生まれ変わったものとして正しい歩みを成していくための秘訣である。さて今日のテキストにもう一度戻っていただいて、パウロは間違いなく日々主に似たものに変えられて主を喜ばせていきたいということを願い、そのように生きていました。ですからパウロはそのためには、神に喜ばれる生き方をしていくためには常に御心を求め、その御心に従い歩んでいかなきゃいけないということを知ってました。そしてイエス様を信じになった神様によって救われた皆さんのうちにも同じ願いがあるはずです。主の御心に従っていきたい、神様に喜ばれることをしていきたいって。でも現実に私たちの心を見るならば、そのような歩みを何とか阻止しようとする、そのような働きも私たちのうちにあります。ありますでしょ。神の御心に従っていくことを邪魔する思いが我々のうちにあったりします。神に喜ばれないことをやりなさいと勧める思いがあります。罪でしょ、ね、さっきのローマ書の御言葉とよく思い出して御言葉を考えてください。いいです。私たちが救われる前に行っていた生き方っていうのは、自分を中心に自分の好きなように生きてたんです。神なんか全然考えもしませんでした。私の人生だから好きなように生きようとしてた、ね、そのような誤った生き方、そのことに気づき、私たちはそのような生き方を捨てて、そして私たちは主が喜ばれる、主が望んでおられる生き方をしようと、そのように変えられました。ですから確かに私たちの心の中には神様が喜ばれることをしていきたいという思いを私たちは持ってます。でも注意してないと、その思いを邪魔する、その思いを妨げる思いや考えが私たちの内側から出てきます。自分中心に生きていこうとする思いが出てきます。かつてのその自我が私たちのうちで頭をもたげていきます。そのこと皆さんも経験されているはずです。そこでパウロは何て言ったか、ね、キリストの死と同じ状態になるって言うんです。パウロが言っていることっていうのは、この自我が私が歩むべき歩みを歩ませないように邪魔するんだって。神様に喜ばれる生き方をして御心に従っていこうとするのに、それを邪魔するのはこの自我だって。だからどうしようか、この自我を死んだままにしようって言うんです。この自我が頭をもたげないように、この自我が邪魔しないようにって。だからパウロはここで死という言葉を使うんです。いつも覚えなさなきゃいけないんです。かつての私は死んだんだって。このように自我に従い自分の思いのままに生きてきた、神に背いて生きてきた私は死んだんだって。その状態は変わってないんです。私は死んだんです。そして私は新しい目的を持って生きるものへと生まれ変わったんです。ですからパウロはこうしてこの十節の御言葉でキリストの死と同じ状態になり、かつての自分が死んで 私はイエス様と共に新しく磨いた、それは11節に出てきますけれども、そのようなものへと変えられたことを覚えて、そのように生き続けていこうとしていたわけです。ですから最初にお話したように、パウロは主に喜ばれることをどれだけしたいと願っていたか、そしてそれを邪魔するものが何かをよく知ってました。自我です。彼はそれを捨て続けようとしたんです。自分の考えに従ってではなくて、神の御心に従っていこう。自分を喜ばせるんじゃなくて、神を喜ばせるにはどうしたらいいかを考えて、それを選択していこう。自分の思いに従って生きるんじゃなくて、主の御心に従って生きていこう。そのように彼は生きてたんです。確かにそれは大変な戦いだ、我々も分かってます。だってこの罪の戦いというのは、栄光の体をいただくときまで続くわけです。そしてその戦いは大変だということを我々は知ってます。だからパウロは、よみがえったキリストの力があなたのうちに働いている、そのように教えたんだと思いません？いいです。今我々が見ていること、このようにパウロが生きたように生きていることは可能なんです。パウロが素晴らしかったと言ってんじゃないです。パウロのうちに与えられた神様の力が素晴らしく、その力によって生きるときに、この御心に従って生きていくことができるって言うんです。勘違いしないでください。我々天国に行くまで、栄光の体をいただくときまで、罪との葛藤があるし、罪に敗北を喫し続けていきます。だから御心に従っていくというのは、我々が罪を犯したときに神の前にそれを告白するというのも、実は御心に沿った生き方なんです。神はそのことをご存知であり、それゆえに私たちにそのように教えてくださった。ですからこの迫害を経験したパウロは、その背後に素晴らしい神のご計画がある。神を信頼して、どんな時でも主を信頼して従い続けていったし、その主に従い続けていく、その神が喜んでくださる歩みを邪魔するのが罪だということを知ってたんで、彼は常に、私は死んだんだと、そして新しい私が蘇ったんだということを考え続けながら、そのことを自分にしっかり思い起こさせ続けながら生きてたということを、パウロは私たちに告白してくれているんです。そしてもう一つ見てくださいます。パウロはキリストの苦しみに預かること、キリストの死と同じ状態になること、そして11節には、死者の中からの復活に達したいのですと、このように言っています。どうにかして死者の中からの復活に達したいのですと。確かにパウロはこの復活というものを待望していたということを我々見て取ることができます。ただ少しだけ皆さんに説明しておきたいことがあります。というのは、実は日本語は非常にうまくその翻訳されています。実際この11節の御言葉を見るときに、そこにもしというその接続詞がついているんです。ですからある人々は、もしがついているということは、パウロ自身が復活に関して何か疑問を持ってたんじゃないかというふうに言う人々もいるんです。でもこのもしがついたのは、復活が実際に起こるのかどうか、そういうことを疑問視してた、そういう意味ではないんです。実はパウロは確かに復活に関してある疑問があったんです。どんな疑問かというと、パウロは自分自身が死んでしまった人たちの中から蘇るのか、それとも生き残っている人たちの中から死を経験することなく蘇るのか、それが分からなかったんです。今お話したことお分かりになりました？パウロの疑問というのは、自分が死を経験した後を蘇るのか、今生きている間に蘇るのか、そのどちらかが分からない。だから私たちも同じじゃないです。だって我々明日のこと分からないわけでしょ。主イエスキリストがお戻りになったときに、私たちは主のもとに上がるわけですけども、そのことも後で説明しますけれども、ね、私が死を経験してから主のもとに上がるのか、生きたまま主のもとに上がるのか分からないでしょ。パウロはそのことをここで表現したに過ぎないんです。復活を疑問してたんじゃないんです。自分がどのような状態から復活するのか、 そのことが分からないと言ったに過ぎないんです。でパウロはこの11節のところで死者の中の復活に達したいって言ったときに何の話をしているかっていうと、これはおそらく再臨の話です。でなんでそう言い切れるか、ちょっとこれも専門的になるかもしれませんけど、よく皆さんも聞いてていただいて、また皆さんのノートにも少し書いておきましたので見ておいていただきたいと思うんですけど、2つの理由があるんです。で1つはね、この言葉なんです。この復活という言葉、この言葉を見るときに、これが実はこれ新約聖書の中に1回しか出てこない、ここにしか出てこない言葉です。でこの言葉の意味っていうのは、他の死体とか死人の中から一部のものが蘇るという、そういう意味を持った言葉なんです。たくさん死んでいる者たちの中である一部だけが蘇る、そういうことを表した言葉なんです。これですからこの言葉を見るときに全員が蘇るっていう見がりではなくて、死んでいる人々の一部だけが蘇るということをパウロはここで言わんとしてたんだ。この言葉を見るときにそれが分かります。でもう一つはね、非常に面白い言葉の使い方をパウルはここでしてるんです。どこかっていうと、この11節の中に死者の中からの復活ってありますでしょ、ね、死者の中からの復活と、このわずか短いこのフレーズの中に実はあるギリシャ語を2回使ってるんです。どんなギリシャ語を皆さんのところに書いておきました。エクというギリシャ語です。でこれっていうのは、ある場所の中から外に出ていくとかね、あるところから外に出るという、そういう意味を持ったギリシャ語が2回ここに使われているんです。1回目はこの死者の中からと、このからというのがそういうことです、ね、死んでる人々のその中から出てくるという。でもう一つはこの復活という言葉なんです。この復活という言葉もその何々から外に出てくるっていう、そのエクという言葉と立たせるという、この2つの言葉が合成してできている言葉なんです。ですからその何かから出さして立たせるという、死人の中からその人を出してその人を立たせる、つまりよみがえり復活という、そういう意味を持った言葉をここで使ってます。ですからギリシャ語の権威であって A.T. ロバートソンというその新約の解釈学の教授はこう言うんです。このように2つ、このエクという何々から外に出るというこの言葉が使われているのは、信者のよみがえりを強調するためである。じゃあまとめると何か、パウロはこの11節のところで死者の中からの復活に達したいって言ったときに、彼は明らかに再臨の話、もっと言えば空中再臨のことを彼は言ってるわけです。なぜならクリスチャンたちが待望しているのはそれです。進んでいくためにもこの説明だけをしておきたいと思うんですが、復活というと二つの復活があることを皆さんご存知だと思います。第一の復活というのがあります。そしてもう一つは最後の復活です。ここにいらっしゃるすべての人々、世界中のすべての人々がどちらかの時に復活します。いいです。復活しない人はいないんです。どちらかなんです。第一の復活で復活するか、最後の復活で復活するか、どちらかです。例外はありません。じゃあこの第一の復活とは何、どういうことなのかっていうと、一つ目は新約の生徒たちが、主イエスキリストを信じているこの新約の時代の人々がよみがえる時の話です。じゃあいつよみがえるかって、イエスキリストの空中再臨の時に起こります。皆さんもよくご存知のように、今私たちは聖書を学び、そして今の社会情勢を見た時に、それが非常に近いことに私たちは気づきます。イエス様がおっしゃったように、世の終わりがこうなっていくという、そういう兆候を今我々は見てます。その世の終わりが来る前に起こることが約束されているこの空中再臨、その時に新約聖書というか、新約の時代といいますか、教会の時代といいますか、ペンテコスト以降 イエス様を信じた者たちが、その時に全て一挙にキリストのもとに引き上げられる。これも第一の復活の一つです。また旧約の生徒たちがよみがえる時がやってきます。その教会時代の前、ペンテコステのその前の話です。あのダビデであったりモーセであったり、そういった旧約の生徒たちが、神を信じていた者たちがよみがえる時がやってきます。いつよみがえるかって、主イエスキリストがこの地上に帰ってこられ、千年王国を築く前に彼らのよみがえりがあります。これも第一の復活と呼ばれているんです。ですからお気づきになるように、第一の復活というのはある一瞬の出来事を言ってるんじゃないです。空中再臨に始まって、そして地上再臨、この7年間の全ての時間を指しているんです。イエス様が空中でクリスチャンを迎えに来てくださった時によみがえる、そのよみがえり、主イエスキリストが今度は地上にお帰りになった時によみがえるよみがえり、この全てのことを第一の復活と呼んだんです。この第一の復活に預かるのは新約の時代のクリスチャンたちであり、また旧約の時代の生徒たちであり、そしてもう一つ言います。それは空中再臨が起こったから地上にはいろんな困難がやってきます。7年間の困難の時代にイエス様を信じる人々が、イエス様が地上に帰ってこられた時によみがえります。ですから第一の復活にはこういう人々が含まれるんです。ですから少なくともそのことを考えると、この第一の復活に預かる者たちは幸いなものです。罪の許しをいただいている者たちです。神様によって救いをいただいた者たちです。この人たちには永遠の裁きはないんです。永遠の地獄はないんです。もう一つの復活、それは最後の復活と呼ばれているものです。この最後の復活は全ての時代にあって、罪が許されるのにその許しを拒んだ全ての人々が含まれます。神様が罪を許してくださる、そして救い主を送ってくださり、救いを備えてくださったにもかかわらず、その救いを自らの意思で否定し拒んだ者たちです。主が備えてくださった救いを否定するならば、それを拒むならば、残っているのは自分で自分の罪の裁きを受けなきゃいけないということです。我々みんな知ってます。私たちの心の中に罪があること、我々みんな知ってます。自分の中に汚れた思いがあること、そしてもっと言うならば、私たちは神がいることを知っていながら、その神が誰であるかを求めようともしません。自分に都合の良い神々を我々は信じてきたし、信じ続けていこうとしています。そうして神の前に、創造主なる誠の神に対して罪を犯しているんです。もしイエス様を信じになっていらっしゃる方がいるならば、この警告はあなたに対するものです。あなたのすべての罪をご存じである神はあなたに警告を与えています。必ず必ずあなたの罪が裁かれるって。私たちが望むことは、あなたがこの最後の復活によみがえらされるような、そういうものでないこと、そんなことがないことを我々期待します。第一の復活に預かるものになっていただきたい。主の許しを受け入れて、この主が備えてくださった罪の許しをご自分のものとされることを心から願うものです。パウロはこうして主イエスキリストにお会いしたいんだということを改めてここで繰り返しました。わかりますでしょ。パウロはイエス様にお会いする日が近いということを知ってました。自分が死を経験してからなのか、それとも生きている間なのか、それは分からないけれども、必ずイエス様にお会いするって。その時までパウロは主に対して忠実に従っていきたいと願いました。 主が備えてくださった十分な力をいただきながら、彼は大変な苦しみのある時でも主を信頼し、そしてそのような主に対する忠実な歩みを妨げる罪を彼は覗きながら、私は新しく生まれ変わったんだということをしっかりと覚えて、その歩みを神の助けをもらいながら継続していったって。彼の中にはもうしばらくすると主イエスキリストにお会いする、だからその時までしっかりと走り続けていこうと、その願いを持って歩んでいたことはこの御言葉が明らかです。明らかにしています。ここにあるように11節に達したいのですと言っています。そのことをどれだけ彼自身が主イエスにお会いすることをどれだけ彼自身が強く願望していたのか、そのことは見て取ることができます。こうしてパウロは生きたって言います。そしてこの12節の御言葉を見ていただきますと、もう一つ彼は私たちに大切なことを教えてくれます。実際の歩みにおいて主の力によって生きること、そして主に信頼を置いて生きること、そして完全を目指して生きること、そのことがこの12節のところにパウロが教えることです。私はすでに得たのでもなく、すでに完全されているのではありませんと言います。でここにすでに得たのでもとか、すでに完全にされているのでもありませんとあります。この完全というのは信仰において大人となる話です。信仰において成長を遂げるという話です。信仰において大人の人ってどういう人かっていうと、主の御心が何であるかをしっかりと見極めてその御心に従っていく人です。幼い人とはどういう人かって、主の御心よりも自分の考えに沿って生きようとする人です。パウロは主の御心に従って信仰において成長し、信仰においてもっと成長し大人になっていきたい、そのことを願ってました。ですから走るべきコースを走り終えたんじゃない、まだゴールに到達してないって言うんです。でパウロがこのピリピ人の手紙を記したときは、彼が信仰をいただいてから約30年経ってました。信仰者として約30年生きてた。想像つきますでしょ、どんなに彼が大人だったのかって、どれほど素晴らしい信仰者だったのか、主に対する愛においても、そしてこの罪を憎むその思いにおいても。でもそのパウロが言うんです。私はまだ全ての点で完全となったんじゃないって、この罪の体、この古い性質が残ってる。しかし私は将来、近い将来、この罪の体から解放されて栄光の体をいただくことを知ってるって、その日が早く来てほしいって。栄光の体をいただくならば、主を悲しませること、主の前に罪を犯すこと、もうそれから完全に解放されるからって。ですからパウロはその時までしっかりと走り続けようとしたんです。で繰り返します。なぜ繰り返すかっていうと、実はパウロがそのことを繰り返してるからです。何を繰り返してるか見てください。12節の終わりに、そしてそれを得るようにとキリストイエスが私を捉えてくださったとあります。つまりパウロが言っていることはこういうことです、ね、私はイエス様にお会いする日を待ち望みながら、より信仰において成長し、神が喜ばれることを継続していきたいって。でもそれも実現可能なのは神様が私を捉えてくれたからだって。いいです。彼のこの言葉を見るときに、彼は繰り返しながら私たちに教えてくれるんです。信仰において成長していくために必要なのは神の力だって。あなたが神に喜ばれるものとして成長していくために必要なのは神の力だって。神様が働いてくださらなければ、私たち自分の意思や自分の力では到底 その目標に到達することはありえないって。でも神が私を捕まえてくださったからこのことが可能なんだって。アーメンと思いません？クリスチャンの皆さん、こんなことを神様してくださってるんです。神はあなたを捕まえてくださった。あなたはもうこの神のものなんです。その神があなたに力を与え、そしてこの世にあって、この神様の素晴らしさを明かしするためにあなたを使ってくれるんです。だからパウロが言うように、主に喜ばれることを継続していきたいって。そしてそれは主の助けがなければ不可能だし、そしてそのことを実践するための助けは十分もう私に備えられてるって。こうやって見たときに、誰もできませんって言えませんでしょ。キリストの復活の力が与えられるし、与えられてるし、神様あなたを捕らえてくださったって。神があなたを捕らえた以上、神が成し遂げてくださるんです。神があなたを変え続けておられるんです。ですから私たちがその神様に自らを委ねて、主をどうぞそのように歩ましてください、あなたが願い、そして主の力をいただきながら日々御言葉に従っていくならば、神様あなたを変えていってくれる。パウロがそうだったように、いいです、信仰者の皆さん、僕らは変えられていきます。あなたは変えられていきます。その希望はパウロだけのものじゃない、私たちのものなんです。でもそのためには私たちはどうやって生きていったらいいのかをしっかり知らなきゃいけない。神の力に頼ることです。その自分が、その自我が芽生えて、そしてその自我があなたを惑わすことがないように、常に主の御心を求めながらそれに従い続けていくことです。パウロはそのことを願い、またペテロもこんなことを言っています。ペテロ第二の手紙の3章の18節に、私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさい。このキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますようにって。ペテロが何を言ったのかって、クリスチャンたちが成長するように彼は願いました。そしてなんで最後にこのキリストに栄光が今も永遠の日に至るまでもありますようにと、なんでこんなこと言ったのかって知ってたんですよ。ペテロも成長させてくださるのは神だってこと、だから神をみんな褒めたたえたんです。簡単にしか見れませんけど、13節の御言葉を見ていただきますと、彼はこう言います。兄弟たちを、私は自分はすでに捕らえられたなどとは、などと考えてはいません。ただこの一時に励んでいます。すなわち後ろのものを忘れ、ひたむきに前のものに向かって進みって。パウロがここで言ったことを簡単に言います。こういうことを彼は言うんです。彼は神様の御心に従って歩んでいくための妨げとなるもの、かつて自分がそういうものを愛して、そういうものに従って生きてきた、そういったすべてのものを意識的に意図的に彼は拒むという話です。パウロが言っていることは、前に向かって歩んでいくというときに、ね、私たちのうちにかつての生き方に引き戻していこうとする罪の力がいつも働くんです。ですからパウロはそういったものをすべて拒んで、そして私は前を向かって歩んでいく、キリストが私を完全に変えてくださるその日を待望しながら主に従い続けていくって、すごい信仰者の証を見たんです。ですよね。あのパウロのその信仰者としてのその歩みの真髄を我々見たんです。繰り返しますけど、あなたもこのように生きることができるんです。思いません？そうやって生きなきゃ、せっかく与えられているこの日々を、人生を無駄にするじゃないですか。私たちはかつての自分は死んだんです。新しく生まれ変わったんです。主の栄光を表すものとして我々生まれ変わったんです。だったらそのように生きることです。 そしてそのように生きることができるとパウロは教えてくれるんです。そして彼の歩みがその証拠です。彼はそのように生きたんです。そして私たちにも言うんです。あなたにも同じことができる。私の模範に習ってついといてって。主に似たものに変えられたいという願いを持って生きたのはパウロだけじゃありません。トーマス・チェ・ショームという一人の信仰者も同じでした。彼は非常に貧しい家庭で生まれたんですが、そのために彼は高校へも行けなかった。でも16歳になると彼は自分が通っていた小学校で教員として働くようになるんです。学校には行けなかったけれども、そのような働きに就きました。そして27歳の時に彼はイエス・キリストを信じるんです。この名前はあんまり皆さんご存知でないかもしれません。しかし彼が書いた曲はご存知です。その中の一つが、主の誠は確かな。英語では、Great is thy faithfulness という、あの有名な曲です。賛美歌第2編の191番であったり、また新聖歌の20番にもその曲は出ています。この人物もパウロと同じように、主のように、イエス様に似たものと変えられることを望みました。ですから、主に似たものに変えられることというような曲を書きました。歌詞はこんなふうになっています。あなたのようになりたい、聖なる贖い主、これが私の変わらぬ願いであり祈りです。私は喜んでこの世のあらゆる宝を捨てます。イエス様、あなたの完全な見姿を着るために。あなたのようになりたい、あなたのようになりたい、聖なる贖い主、あなたのように清くありたい。あなたの優しさが入るように、あなたが満たしてくださるように、あなたご自身の見姿を私の心の奥底に刻み込んでくださいって。まさにパウロが望んだように彼も生きようとしました。主よ、私はもっとあなたに似たものに変えられていきたい。パウロ教えてくれたんです。どうしたらそのように生きていくことができるか。ぜひこの御言葉を実践してください。パウロが歩んだように、私たちもその歩みに倣って生きていくことです。その時に主は私たちを変えてくださり、イエス様に似たものに変え続けてくださり、そして主の御心が私たちを通してなされます。なぜならば、あなたが主の御心を行っていらっしゃるからです。そうして生きることです。新しくされたものとして生きることです。父なる神様、あなたの御言葉を私たちは心から感謝します。あなたは私たちにどのように歩んでいったらいいのかをいつも教えてくださいます。何が御心なのかあなたは教えてくださいます。先に救われている一人一人の心にあなたが働いてくださり、あなたはそれぞれのうちにこのように生きていきたいという願いを今与えてくださっていることと信じます。主よ、どうぞ御言葉が教えてくれたように、あなたの力をいただきながら、どんな時にもその背後で働いておられる完全なあなたを覚えて、あなたに信頼を置いて、あなたに従い続けていくことができますように。すぐに私たちの罪が私たちの歩みを妨げようとしますから、その罪を捨てて、新しくされたことを思いながら、あなたをしっかりと見上げて、あなたに信頼を置いて、あなたの御言葉に従い続けていくことができますように。この愛する兄弟姉妹たちを一人一人を強めてください。それぞれの心があなたによってあがなわれたその感謝にあふれますように。その喜びがそれぞれの心を支配し、それぞれの行動があなたによって変えられていきますように。またもし神様、この救いをまだお信じになっておられない、あなたを拒み続けている者がいるならば、どうぞその心に働いてくださって、あなたを心から信じる者へとあなたが変えてくださるように、それぞれのうちにあなたが救いをお与えくださって、今日このパウロが教えてくれた新しく生まれ変わるという その救いをあなたからいただいて、新しい歩みを今日から始めていくことができるように、その心にあなたが働いてください。主の御業がそれぞれの地になされますように。全能なるあなたの御手にすべてを、この愛する兄弟姉妹一人一人を委ねして、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。